朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八幡純のスポーツプレゼンスならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。さて、先ほどは新庄剛志監督の話題をご紹介しましたが、プロ野球の監督名将と言われる条件は勝利数や在任期間、勝率などさまざま指標がありますけれども、どうでしょうか、チームを日本一に導いた勝つというのもその一つと言えるのではないでしょうか。通算勝利数こそ歴代17位なんですが、日本一に導くこと歴代2位の6回の名将が昨日86歳のお誕生日を迎えられました。昨日動画で82歳っていうふうに、ね、ご紹介したかと思うんですけど、86歳が正しいものでございます。その方こそ元西武ライオンズ監督の森正明さんです。森正明さん、本名は森正彦さん。1937年1月9日岐阜県岐阜市出身の元プロ野球選手です。中学生から野球を始めて2年生の時にキャッチャーに転向。岐阜県下随一の進学校岐阜高校では3年生の1954年に夏の甲子園に強打のキャッチャー兼キャプテンとして出場。1回戦で専用高校に完封負けで敗退しています。卒業後は立教大学進学も視野に入れたんですが、貿易商であった実家の経営が苦しくなったため大学進学を断念。11月14日読売ジャイアンツへテスト入団。契約金50万円、月給3万円の中からお母様に仕送りを続けたという、そんな話題も残っています。ちなみに同期はですね、あの馬場翔平さん、後のプロレスラージャイアント馬場さんだったということで、
はい、
これはすごいですね。そんな森さんですが、1年目の1955年は2軍スタートとなりますが、6月にブルペン捕手の補充要員として1軍に昇格。試合どころか練習を視察することさえかなわかったんですが、この時に当時のエースだった別所武彦さんと出会いまして、別所さんに気に入られた森さんは猛烈なピッチング練習に付き合わされたおかげもあって、2年目の1956年以降は徐々に出場機会を増やしていきます。そしてここがラッキーだと思うんですが、当時正捕手を務めていた藤尾茂さんがバッティング力を生かすためにセンターにコンバートされたんです。でキャッチャーって一つしかポジションありませんから、森さんはそこで正捕手の座を射止めて、以降引退するまで正捕手の座を守り続けるということがあって、
ちょうどタイミングよく、
そうな、何がきっかけか分かんないですね。ただ1961年から就任した川上哲治監督は森さんを安住させないためにアマチュア球界の有力なキャッチャーを次々に獲得、森さんにぶつけ続けるんですね。で森さんもキャッチャー俺がいるのに球団どうして次から次にいいキャッチャー入れるのかなと、
そうですよね、
球団の補強策を批判していましたが、ついに現役引退までレギュラーの座死守し続けたということがありました。で中でも1965年からの9年連続日本一、いわゆる V9 という時代を支えたのがこの森さんだったんですね。現役引退後は解説者や新聞の評論家を経て、1978年、巨人時代のチームメイトだった広岡達郎監督の下でヤクルトスワローズの一軍バッテリー兼作戦コーチに就任。1年目に広岡さんの参謀役として球団初のリーグ優勝、日本一となります。その広岡さんと再びタッグを組むのが、1979年に埼玉所沢に誕生した西武ライオンズ、現在の埼玉西武ライオンズですね。1982年に西武ライオンズ一軍バッテリーコーチに就任。ヤクルト時代同様に広岡さんをよく監督を補佐した結果、この年球団初のリーグ優勝、日本シリーズでは中日を4勝2敗で下し、西武になってから初めての日本一となります。さらに翌83年もリーグ連覇を果たして、日本シリーズは巨人を4勝3敗で破って2年連続日本一を達成。ただ84年はリーグ優勝を逃して西武を一度森さん退団します。ただ転機は突然訪れるんです。1985年12月5日契約を1年残して突然辞任した広岡監督の後任として西武の監督に電撃就任するんですね。前の年までコーチとして3年間在籍していて、チームをよく知っているとして森さんに白羽の矢が立ったということです。 監督1年目となる1986年は秋山浩二さんや辻初彦さん、渡辺久信さん、工藤公康さんら若手が主力に成長。ちなみに今挙げた選手は全員この後監督になってますから、もう人材育成もすごかったんですね。さらに PL 学園からは高校球界ナンバーワンスラッガーの清原和博さんが入団。森さんは周囲の身長論を押し切り、高卒ルーキーの清原さんを一軍で起用し続けて主力に定着。最終的に打率3割飛んで4厘、31ホーマーで新人王に輝く活躍に導きます。さらにピッチャー陣も酷使を避けるために先発投手より間隔を空けて中5日から6日で起用。昔は中3日とか4日で、ね、先発投げてたんで、
はい、
今よりも随分間隔短かったんですよね。それを今ぐらいに、まあ、直したということがありました。その結果チームは近鉄バファローズと、シーズン間際まで優勝争いを演じて10月9日2年連続リーグ優勝を決めました。さらにこの年の日本シリーズ広島東洋カープと対戦、初戦引き分けの後3連敗を喫し早くも王手をかけられるんですが、第5戦をピッチャー工藤公康さんのサヨナラヒットで勝利するとそこから4連勝、史上2度目の3連敗からの4連勝で逆転日本一も達成しています。ここからですね、森さん率いる西武ライオンズはいわば黄金期に入るんですね。87年は阪急ブレーブスとの優勝争いを制して10月10日3年連続優勝を達成。日本シリーズは王貞治さん率いる読売ジャイアンツを4勝に入り下して2年連続日本一。さらに88年もチームは開幕から独走。ただ7月以降徐々に近鉄に追い上げられて10月5日一時的に首位の座を明け渡します。西武10月16日近鉄より先に全日程を終了して優勝は近鉄の結果待ちとなったんですが、近鉄が10月19日最終戦、まあ、世に言う 10.19 川崎球場でのロッテ戦で引き分けに終わったために4年連続リーグ優勝が決定ということになりました。そしてわずか3日後の10月22日からの中日との日本シリーズも4勝1敗で制し3年連続日本一。もうこの時代の西武のイメージはもう隙がないということで、ファミコンで球団選べる野球ゲームがあったんですけど、
はい、
その時の強さからも西武常に人気のチームで子供たちの取り合いでしたからね。
今でいうプロスピみたいなも
ん、そんな感じですね。ところがですね、翌89年、最終的に近鉄オリックスとの三つどもえにより優勝争いとなって、去年ラルフ・ブライアントさんご紹介した時にお話しました10月12日の近鉄とのダブルヘッダーでブライアントさんに4打数連続ホームラン2試合にわたって浴びて、優勝の近鉄とわずか 0.5 ゲーム差の3位、84年以来5年ぶりに優勝を逃したということになりました。この年ですね、僕も未だ記憶に残っているある衝撃的な出来事を森さんに起きます。それがですね、10月の19日、森監督はシーズン終了報告のため当時のオーナー堤義明さんのもとを訪問します。でね、この時テレビ中継のカメラも入ってたんですけど、
はい、
その席で堤さんからかけられた言葉がですね、監督やりたいんだったらおやりになればいいじゃないですか、どうぞっていう言葉だったんです。ご苦労さんの一言もなかったですからね。びっくりしまして、優勝を逃したとはいえ勝率にしてわずか2厘差ですよ。だから毎年優勝するのが当たり前のような雰囲気だった頃ですんで、こうした発言になったのかなと思ってね。
冷たいです、
ね、いやーね、その切なそうな森さんの顔ってもう未だに忘れられないですよ。でこの後ね、留任要請されたんですが、ショックを受けた森さん、川上哲治さんに相談。ただ上さんからは、まあ、監督は誰でもやれる仕事ではないからチャンスあるなら続けた方がいいよと諭されて留任続投します。その後も94年に退任されるまで4連覇を達成するなど、西武ライオンズの監督期間9年間でなんと8回リーグ優勝ですよ。
わあ、すごい。
とんでもない成績を残して退任するということになります。その後2シーズン横浜の監督を務められた後はアメリカで永住権を取得し、2003年からハワイに移住されて、この功績が認められて2005年には野球殿堂入りです。結局森さんは日本シリーズに24回、現役13回、コーチ3回、それから監督8回、3回目の出場となった61年から22回目の出場となった92年までなんと20回連続日本一を経験しているというすごい人でございます。 厳しい基本指導の一方で選手を前面に押し出して選手の自由も考慮したのびのびとした野球をやらせ、選手たちに多く慕われていた森さんの門下生たる主力選手はほとんどが監督を経験しているなど人材を育てた功労者でもあります。今はハワイの地で日本のプロ野球の発展を見守ってくれていることでしょう。今日は V9 の頭脳名将でありました森正明さんご紹介しました。